さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブです。実は私高知大学物部キャンパスに来ております。こちらではですね、農林海洋科学部の2年生そして3年生が実習を行っている最中ということで、今日は詳しいお話を農林海洋科学部の松川和嗣先生に伺っていきます。よろしくお願いします。
こんにちは、松川です。よろしくお願いします。
実は松川先生は先週もこの番組に出ていただきまして、その際は新入生が対象のフィールドサイエンス実習、その説明でお話を伺ったんですけども、今回は実際にこの物部キャンパス、水田とかですね、農場がもう広々と広がっている、そんなフィールドからのお届けということになるんですが、先生、この前は新入生が対象の実習で、今回が2年生、3年生の実習ということ、これですね、手元の資料では、高知を肌で感じる農林海洋科学部の実習その2年生3年生の農場基礎実習とありますけども、はい、これ農場基礎実習実は正式名称があるんですよね。
そうですね、農林資源環境科学基礎実習という長い名前があるんですけども、これは3年前に改組されてから新しく名前が変わった実習になりますね。
でもこの実習は改組される前から行われているものなんですね。
そうですね、木曜日のこの午後の時間と毎週やっておりますね。
これ時間的にはどれぐらいの時間割いてやってるんですか。
90分が2コマですので3時間ですね。3時間ぶっ通しでこの外に出て実習をするという内容になってますね。
そもそもこの実習が行われている目的って何なんでしょうね。
はい、この農林海洋科学部、広い半分ぐらい占める農場ですよね。そこで高知の農業そして季節その他諸々を肌で感じてもらいたいというので行っています。
今回の実習は何人ぐらいの学生の皆さんが参加してるんでしょうね。
はい、この実習は2年生が94名そして3年生が18名、合計112名が一斉に実習を受けるんですけども、12班に分けて、はい、それぞれのメニューを行ってます。
112人を12の班に分けてそれぞれが時間割ごとにそれぞれ農場だったり放牧場に分かれたりとかしてやるわけですね。これって例えばどういったことをやってるんですか。
今日ですとハウスに入ってパプリカの収穫ですね。あとは自分が担当する、担当補、農場があるんですけどもそこの世話管理をやっていたりとか水田に入って稲の生育具合を見る水田調査というものもありますね。
そうなんですね。わかりました。ではここからはですねそんな学生の皆さんにいろいろお話を聞いていきたいと思います。さて今水田の前に来ておりますがよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
お名前は。
ロ・エンセイです。
ロ・エンセイさんは中国からいらした留学生ですか。
はい、そうです。
今何年生ですか。
今2年生です。
今水田の前でメモを取ってましたけども今何してたんですか。
茎の数とかを数えてその調査をしています。
茎の数、稲の茎の数を数えてるんですね。
はい、成長の変化を今調査しています。
高知大学、その大学から日本にいらしたんですか。
中国の高校を卒業してで日本語学校通って試験を受けて、はい、大学に入りました。
じゃあ高知にやってきてどれぐらいですか。
これが2年目です。はい、
高知大学で学んでですね将来やりたいこととかあるんですか。
柿園芸学についてちょっと勉強したいと思っています。
柿園芸学、これ具体的にはどういうものなんでしょうね。
お花の組織培養とか品種改良とかについて。
はい、将来は中国にお帰りになるんですか。
はい、多分大学院生に入って卒業した後多分中国に帰ると思います。
さあそして少し進んできましてこちらも水田には違いないんですけどもその稲を見てみますともう今まさに植えたばかりというぐらいの稲になってますね。先ほどロさんにインタビューしたところその水田はですねもうかなり育っているという状況なんですけども、さあお話伺うのは前田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前田さんは何年生ですか。
僕は今2回生です。
なんか青いバケツを持ってこれ何やってるんですか。
稲につくジャンボタニシという害虫の卵を駆除しています。
じゃあ今この青いバケツの中にあるこのラズベリーみたいなこのピンク色のもの、これがその卵なんですか？
はい、そうですね。ちょっと美味しそうなんですけど卵です。
いや本当にこれ見たら美味しそうな果実に見えなくもないんですけど、これがジャンボタニシの卵ということなんですね。やっぱりこういうのって定期的にこう駆除していかないとダメなんですか？
そうですね、一回繁殖してしまうとやっぱりのけるのが難しいので、やっぱ最初のうちにのけた方がいいですね。
確かに卵だと動きませんしね、見つけてちゃんと駆除していくっていうのは大事なんでしょうね。あ、なるほど。あの前田さんは現在2年生ということなんですけども、将来何かこうつきたい職とか進みたい進路ってあるんですか？
はい、今僕の家が農家をやっていて、その農家を継ぐために今ここで勉強させてもらってます。
前田さんちなみに出身は？
出身は高知県です。
じゃあもう高知県内で農家なさってるということなんですね。
はい、そうです。
じゃあ将来はそのご実家を継ぐということですか？
はい、そうなります。
何作ってるんですか？
私の家は、いちごとかお米とかを栽培しています。
いろいろやってますね。
はい、そうですね。
わかりました。いやすいません、お手間を取らせましてありがとうございました。
ありがとうございました。
いやそれにしましてもこちら本当にフィールドは広くてですね、かなり水田から水田、そして畑に向かうのに結構距離があります。ただ今日はやっぱり涼しくて気持ちいいですね。のどかな光景が広がっております。さあ今その水田の抜けて、担当穂と呼ばれる、畑ですね、やってきました。松川先生、ここは具体的にどういうものが植わってるんでしょうね？
そうですね、トウモロコシ、ピーマン、ナス、キュウリ、そして、スイカっていうのが、はい、植わってますね。
ひょっとして今学生の皆さんが一生懸命こう間引いてるのか草を引いてるのがあそこスイカでしょうかね？
あそこは、100人以上の学生一人一人に世話してもらってる自分たちの畑ですね。うん、
そうか。じゃあまさに今その自分たちのテリトリーを今草を引いたりとか、生育状況を観察しているというところなんですね。
そうですね、畳1畳分ぐらいのスペースがありまして、そこで前期は指定された野菜っていうのをみんな共通して育ててるんですけども、各畑を見るとその学生によっても全く違いますね。
でもなんだか畳1畳分とはいえですよ、なんかこう一国一城の主じゃないですけど、自分たちでこう精魂込めて育てられるっていうのはやっぱり喜びなんじゃないかなとこれ思いますね。学生の皆さんも本当にこう生き生きと働いてる感じがありますね。
そうですね、今からだと枝豆が美味しい季節でしょうし、そういうのも終わったりしてますね。
枝豆かいいですね。ちょっとお話を聞いてみましょう。さあ、担当補の前に今来まして、お話を聞くのが前田くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前田くん何年生ですか？
僕今2年生です。
さっきお話を聞いたのも2年生の前田くんでしたけども。はい、奇遇ですね。
奇遇ですね、ちょっと嬉しいです。はい、
テンションすごいですね。
ありがとうございます。テンションだけが取り柄と言いますか、元気だけが取り柄と言いますね。はい、この元気でみんなを明るく笑顔にしていきたいと思っています。
もう抱負がこの上なく前向きっていうのがね、素敵だなと思いますけども、はい、前田さんの担当補では何やってるんですか？何育ててる？
僕の担当補ではですね、まず育ててるのが今枝豆と小松菜とチンゲン菜とインゲンですね。で先日に小松菜とか、をチンゲン菜とかを収穫いたしまして食べました。
自分たちで料理して？
そうですね、はい、僕はパスタを作りました。はい、美味しかったです。
いいですね。
ありがとうございます。
なかなかヘルシーなパスタができましたね。
はい、すごい美味しかったですね。
やっぱそうでしょうね、自分で作ると ね
なおさらね、多分他の人が食べるとね、うんってなるかもしれないんですけど、実際自分でね作って食べるとやっぱ美味しいですよ。はい、達成感がすごいです。
すごい目力をね皆さんに見せてあげたいっていうぐらいのね、本当にすごいだと思いますけども、現在2年生の前田君、
はい、
こちら高知大学、はい、卒業されてから進路って考えてます？
進路ですか、今検討中ですね。今探しながら模索しながら、日々生活を営んでおります。
そうなんですね、はい、前田君はどちらの出身ですか？
僕出身は和歌山県です。
そうですか。和歌山に戻ったりは？
和歌山に戻ったりも考えてますね。はい。けどまあ最終どうなるかっていうのはね、やっぱり、まあ、時の流れといいますか、ね、そういったものに流れを身を任せようと思っております。はい。
いやもう本当にね、この担当補でもう最初にもうすごい人を捕まえてしまったなと思うんですけども、はい。さあ続いては、女性の方いきましょうかね。斉藤さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
斉藤さん現在何年生？
2年生です。
斉藤さんは今この担当補では何作ってたんですか？
前田くんと同じでチンゲン菜、小松菜と収穫したのあと20日大根で、今はインゲンとモロヘイヤとオクラがあります。
いろいろ作ってますね。それは自分たちで自由にチョイスして作れるんですか？
それはもう決まってて、もともと何をこれを植えてねっていう感じで決まってます。
なるほど、そうなんですね。どうですか、うまい具合に育ってますか？
虫食いがすごくて結構食べるとこがなくなってたりしますね。
そうやって言われると農薬ってどうなんですか？
農薬使ってない。
やっぱり使ってないんですね。それだったらやっぱり虫は寄ってきますよね。じゃあ虫の駆除とかも結構自分たちでやるんですか？
やります。
で虫ってやっぱ美味しそうなところを自分たちで先食べてるでしょ？
食べてます、食べてます。
やっぱそういうことか。斉藤さんは今何年生ですか？
2年生です。
どちらのご出身？
岡山県です。
将来的にはこの高知大学卒業されてからは何か考えてますか？
まあ具体的には決まってないんですけど、その農学部にもともと入ったのが食べることと動物と自然が好きなので、それにまあ関われる仕事に就けたらなと思っています。
だとしたらもうこの高知大学農林海洋科学部はうってつけですね。
そうですね。
これだけ広い農場を持ってる大学もすごいなと思うんですよね。今前田くんが何か見つけましたけどもね。はい、そうですか。いや分かりました。はい、斉藤さんどうもありがとうございました。
は
い、
ありがとうございます。
さあ続いては、はい、すいません、三好さん。
はい、お願いします。
三好さんは今何年生ですか？
今2年生です。
どちらのご出身？
香川県です。
なぜ高知大学に？
もともと農学部志望だったんですけど、その農学部自体がそのいいところが少なくて、でこれだけ農場を持ってるっていうところもないの で、 であと、まあ、地元とちょっと近いっていうのもあって、それで受けました。
実際来てみてどうですか？
むっちゃのどかですね。ちょっとうるさいですね。
いやのどかですしね、前田くんの声が通ってですね、遮るものがないですもんね、本当にね。あの担当補、三好さんの担当補では何作ってるんですか？
同じくですね、先ほどの斉藤さんと前田くんと同じで、はい。
どうですか、じゃあ自分たちで収穫して料理も作りました？は
い、しました、シチューを。
どうですか、美味しかったですか？
美味しかったですね、はい。でも食べきれなかったんでちょっと冷凍してます。
そんなに取れる？
結構取れます。まあでも 虫食いで私たちが食べるところはなくなるんですけど。
そうか、やっぱりそういうものなんですね。やっぱりスーパーとかで並んでる野菜とか見ると、
綺麗ですね、確かに、はい、
綺麗に形が整っていて、そうじゃない野菜ってね、ひょっとしたらこう廃棄されたりとかですよ、はい、まあ加工されたりするんでしょうけども、そうやって見るとこう野菜育てるのってどうですか、大変じゃないですか？
大変ですね。土日もみんな水やりのために学校来たりするんで、はい、班の、畑もあるんですけど、それはまあ分担して水やりをしてます。
この実習って週1回木曜日ですよね、はい、じゃあそれ以外の日にもやってきたりするんですか？
毎日来て、で、はい、授業終わりだったりとか朝とかに先来てあげたりとかはしてますね。
これもう愛情ありありでしょう。
最初は結構大変やなって思ってたんですけど、やっぱ芽が生えてくると愛着湧きますね、だいぶ。
いや今日ね、僕この担当法伺った時に皆さん生き生きとした顔をしてねやってらっしゃるなと思って、ああそうか、いやそれだったらやっぱりね、こう生きているものを育てる喜びっていうのはね味わえますからね。いや分かりました、三好さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあではここで先生にお話を伺いたいと思います。農林海洋科学部の手林真一先生です。手林先生よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
先生ご専門が農薬科学。
はい、そうです、はい、
これ具体的にはどういうこと？
ですね、具体的にはですね、農薬っていうのは、虫や病気を、退治したりするんですけれども、大昔はそういった化学農薬の研究っていうのが研究室の仕事だったんですが、今は植物自体がそういった病気や虫に対して抵抗性を持っていることがよくあるんで、植物がどんな抵抗性を持っているのかっていうのを調べてやって、そういった抵抗性がうまく強く出てこれば農薬まかずに虫や病気を退治できると、そんなような研究をしております。
なるほど。もう農薬自体で虫を退治するっていうだけじゃなくて、植物の本来持つ抵抗力、これも利用してできるだけ農薬を使わないというような研究も。
はい、そういうことです。
なるほど、そうなんですね。そして今ですね、こちら担当法のところにいるんですけども、こちらはさっき学生の方にお話聞いたらですね、農薬使ってないっていう話だったんですけど。
はい、そうなんです。使わずにですね、で自分たちで害虫発生したらそれを取り除く、その食べた後でもそれ洗って食べるっていうことをしてますし、もう一つこう見てお分かり、ちょっとラジオですとあれなんですけれども、草がですね、雑草がいっぱい生えてる、これも自分で抜かなきゃいけないんですけれども、それを動力を使って抜く、これが農家の方が非常に大変だってことを体験してもらうために無農薬でやっております。
確かに言われてみれば、農薬散布してですね、もう一切虫のいない畑を作るのはそれはそれで簡単なことなのかもしれませんけども、あえて農薬を使わないことでどういう害虫が発生するのか、ね、そして何でしょうか、雑草とかも間引くっていうことの大変さとかもしっかり学べるということですから、これ思った以上に奥が深い作業なんですね。
そうですね、継続していく、最初は、興味持って引くんですけど、これ週1回やるとか週2回やるってなるとやらなくなってしまうんですね。これ継続が大切だってことが多分分かってもらえるんじゃないかな。
なるほど、いやよく分かりました。手林先生、今先生が具体的にご自身で研究されてることってお話いいですか？
はい、例えばですね、ピーマンっていうのはですね、害虫一応つくってことで農薬も売ってるんですけれども、農家の方に聞いてると、なかなかピーマンって害虫つかないよっていう話があったん でピーマンどんな抵抗性があるのかって調べたんです。で、もともとはピーマンっていうのは唐辛子と同じ仲間だったんで、唐辛子って辛いんであれで虫が寄ってこないんですけれども、ピーマン辛くないんでどうしたのっていうふうにずっと調べていたら、実はフラボノイドがですね、他の植物の5倍ぐらい入ってまして、でこれがですね、虫にとっては嫌な味だったらしくて、どうも害虫がついてこないと分かった。でピーマンから、もしそのピーマン、その葉っぱに入ってますんで、収穫した後にピーマンを葉っぱをこう集めてきて、その中からそのフラボノイド取り出してやれば、フラボノイドですからね、健康にいいようなもの、それをもし撒いてやれば農薬の代わりになるというような研究をこうしております。
なるほど。いや、フラボノイドと聞いてですね、僕はもう真っ先にチューインガムを思い浮かべまして、決して人体に悪影響はないような、ものですし、そういったものを散布して害虫がいなくなればそれはそれでハッピーですよね。
ハッピーなんですね、はい、今その、特に農業廃棄物として、そのピーマン栽培した後にあれ植物体捨ててますんで、それをうまく利用できるとそのゴミも減って、農薬も使わずに、美味しいものが収穫できるということで、うまくいったなというふうに思っています。
わかりました。先生、それはまだ研究の途中ですか？
そうですね、今共同研究する会社を探してまして、それでうまく、商品化してくれるところがあればなということでやっております。
いや、これは大いなる可能性を感じますんでね、矢崎先生、今後とも頑張ってください。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、松川先生、今日はですね、こちら物部キャンパスにお邪魔しまして、広々とした農場お邪魔して、今実習に励んでいる学生の皆さんにもお話をね、伺ってきたんですけども、皆さん本当に前向きに実習励んでますよね。
そうですね、夏は暑い中、冬は寒い中になるんですけども、学生本当に楽しそうに実習に臨んでますね。
そしてそんな松川先生が担当される畜舎管理というのは、実はこの後行われるということなんですが、今日は時間の都合でそこまでお伝えできないということなんですけど、畜舎管理では先生どういうことを例えばやるんでしょう？
もう初めて牛を見る子が大多数ですので、まずはもう牛に触れ合ってもらったりとか、餌をあげたり準備をしたりっていうことをこの実習では行ってます。
いや今日1日だけでもですねかなりの範囲僕回ったつもりだったんですけどまだこれでも随分 ね、まだまだでしょうから、はい、また次回こういうチャンスがあればですね、うん、ぜひ畜舎の方も回らせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いいたします。
今日は先生ありがとうございました。
ありがとうございました。